Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは翻訳家、文芸評論家の鴻巣友季子さん。著書全身翻訳家を踏まえつつ、翻訳家の視点での日本社会の見方について、そして鴻巣流翻訳術、読書術についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
鴻巣友季子、東京生まれ、翻訳家、文芸評論家。クッツェ、アトウッド、クックなど英語文学の翻訳をメインに活躍。2003年嵐が丘新訳で注目され、2009年には世界文学全集でバージニア・ウルフ東大へを翻訳し評判になる。翻訳書、著書多数。次の新訳には風と共に去りぬが予定されている。また千曲文庫からエッセイ全身翻訳家が出版となった。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは翻訳家、文芸評論家の鴻巣友季子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
千曲文庫から全身翻訳家、出版となっています。はい。この本は鴻巣さんの2007年のエッセイ、闇雲をベースに、これが文庫化されたものなんですが、翻訳家、文芸評論家としてご活躍の鴻巣さんの、まあ、日々だったりお考えが綴られてるんですけど、まずはこのタイトルですよね、全身翻訳家。これはどういうことですか？
ちょっと大きく出ました、はい、前の親本単行本の時、闇雲っていうタイトルだったんですね。
はい、
で
これはわかりやすいですね、闇雲。
はい、私割と何でもこう闇雲に突っ走ってしまうとこがあるのでそれつけたんですけど、はい、まあ、ちょっと今回もうちょっとわかりやすくしようというんで、うん、全身小説家っていう本がありますね。
はい、
でそこからちょっと、まあ、拝借というかオマージュを捧げつつ拝借してるんですね。うん、で小説家って言ってやっぱり朝から晩までこうずっと小説家は小説家、うん、その生き様が全部小説だっていうような、うん、
はい、
イメージがあるんですね。その生き様そのものが芸術だみたいな。
はい、もう 100%
小説家。そうです、純粋、小説家なんですけど、うん、でだけど翻訳家っていうともうちょっとやっぱり職人派だというか、うん、技術職というか、うん、
はい、
だからなんていうのかな、独創性よりはもうちょっと正確さとか、
うんうんうん、
精緻さっていうようなものを優先していると、はい、まあ、そういうイメージがちょっとあるんじゃないかなと思うんですが、うんうん、
はい、
まあ、実はそういう翻訳家もこう病高校にいるというかですね、翻訳家生活を長くしているとやっぱりもう朝から晩まで翻訳のことを考えて、うん、何でもかんでもこう翻訳っていう視点から見るようになっちゃうんだというので、うん、まあ、全身翻訳家と大きく出てみた
そうですか。じゃあもう全ての身がもう翻訳家なんだと、もう 100% 翻訳家。
そうですね、多分そうだと思います。
もう生き様含めという
か、そうです、翻訳とは生き様であるぐらいの、
おお、はい、そういうことになってくるわけですね。そうか。でまあそのタイトル通りという感じなんですけど、実にまあさまざまな事象がですね、その全身翻訳家たる鴻巣さんの視点で描かれてるわけなんですけど、例えばじゃあ最近、いやこれってやっぱり全身翻訳家の真骨頂だなみたいな、そういうそういうエピソードはありますかね。
うん、人に指摘されないとわからないっていうのがまた一つ特徴ではあるんですが、
ほうほう、
普通の一般市民として暮らしているつもりが、やっぱりそれは独特の翻訳的視点って言われることが多いんですけど、
はい、
この間、うん、ちょっと最近やっぱり金融市場がね不安定で、そういうのテレビでも騒いでますから、夕方うちの子供は今7歳なんですけど、 こう家事をしてたら寄ってきて、はい、日経株価の終値がって言うんですよ。
7歳の子が。
そうそうそう。そんなどこで覚えてきたのって、はい、で日経株価の終値ってどういう意味か知ってるのって言ったら、うん、知ってるよって、終値って何か知ってるのって言ったら、知ってるよって、うん、終わりの音色って意味でしょって要するに最後の音
あ
っていう意味だって言うんですよ。
美しいんだけど、ね、
そうそう、あ、そうきたかと思って、うんうん、でもそうなると ここではなんかこう翻訳魂みたいなのがムクムクムクっとくるらしいんですね。
はい、はい、
で終わりねと終わりねかと、
うん、
これ英語に訳したらどういう風にダジャレで訳せるかなって思っちゃうんですよ。
はーはーは
ー、パンですよね、
なるほど、
ダジャレね、
うん、
でまあ普通だったらファイナルノートですよね、音ね、うんうんうん、あの音符、
はい、
うん、なんかノートだとどうしても引っ掛けられないなとか言うんで、いろいろ考えて、
うん、
じゃあ最後の和音ね、はい、コードって言いますよね、コード進行、
はい、
ファイナルコードだったらどうだろうと、
あの終わりね、
そうそう、はい、株価ってあのコードによって分離されてるじゃん、ね、
はい
はい、それで引っ掛けられないから、でもうそしたらね、そこで家事ストップですよね。子供も置き去り置き去りじゃないけど、
うん、
もうなんかこう あらぬ翻訳の世界入っちゃうんですね。
うん、そうか、うん、一つスイッチ入っちゃうと、
そうですね、
もうそこ行っちゃうみたいな、
割とそれてそれてそれていくみたいなところはある
んで、そのちなみに終わり値の、完成形はあったんですか。
まだ今考え
てます。ノートのとこで、あ、じゃあコードのとこでちょっと
コードでなんかできないかなって毎日考えるわけです。
そうか、でもそのきっかけを与えてくれた娘さんはすごいですね。終わりね。
そうですね。言葉のあの面に関してやっぱり子供って新鮮なので、
うん、
もう言うこと言うこと、うん、なんか翻訳のでもこれまた翻訳のなんか参考にできないかなと思って。聞いちゃうんですね。
なるほど。でもその翻訳ってその、うん、いわゆる辞書的なその、まあ、意味があるじゃないですか、
はい、
でそこからちょっとそれこそ終わり値的なね、
うんうんうん、
そのダジャレを含めたようなものをこうクリエイトするような作業でもあったりするんですかね、その言葉の意味とか、うん、意味というかその表現を。
そうですね、だから、うん、まあ、これよく翻訳家は悩むんですけど、うんうん、そのなんていうのかな、冗談だったら冗談の意味の部分を取って訳すのか、
うん、
でも意味だけ取ったら全然おかしくない、
まあそうですよね、
おかしくなかったらじゃあジョークとして成立しないと、でジョークとして成立しないんだったらそれは翻訳じゃないだろうっていう考え方もありますよね。だからそれを全く意味は変えてしまってもその笑いの衝撃、
うん、
インパクトだけはイーブンのものになってる、
うんうんうん、
であれば翻訳としていいだろうという考え方も、
ジョークとかね、その直訳しても何も面白くないっていうことは、
そうです、ね、
まあ、往々にしてもある、うん、っていうか、うん、ほとんどそうかもしれないですよね、
うんうんうん、
だそこをどうするかっていう、
これがまた七転八倒なんですよ。
そこがいろんな、まあ、気づきの中でそれをね作り出していくというような部分もあるんでしょうけど、
うん、
まあでもそれはじゃあ何ですかね、その常に翻訳を意識してその日常を生きてるとか物事に接してるっていう感じなんですか、それともあんま意識しないで気づくとそうなっちゃってるみたいな。
いやもう完全にね気づくとそうなっちゃってるんだと思うんですね、うん、だから今こう、はい、今ちょっとこういうふうにお花を描きましたよね、
はいはい、
これはどういう意味かなって翻訳しちゃう。何でも片っ端から翻訳しちゃう。
じゃあもうすごい観察魔なわけですね。
いや分かる、それ自分ではそう思ってないんですけど、はいはいはい、なんかよく見てますよね変なとこばっかりって。で だいたいその、
うん、
いらない、まあ、トリビアって言いますけど、
はいはい、
本質から外れてるようないらない細部ばっかり見るんですよね、だいたいそうなんです。
まあ、確かに僕も鼻をかく姿を指摘されたのは初めてでしたけど。
それぞれ人種だとか国だとか文化によって、はい、身振りって相当違いますよね、うん、ボディランゲージって言いますけど、
はいはい、
だからその翻訳って文字のテクストだけじゃなくて、うん、身振りなんかもやっぱり入ってるんですよね。
ご自身はもう普通だと思ってやってることがもう全てなわけです。
そうですね、
逆にね、だからそれが。でもそれはちょっと第三者から見ると、うん、あんまり普通でもないかもよっていうことが往々にしてある。
そうですね。あのいつかね香港に行ったら、
うん、はい、
あので香港でワインを頼んだんですね、ワイン好きなんで、
はい、
そしたらなんかあの香港のソムリエさんってすごくあのみんな優秀なんだけど、うん、継ぐ時のなんかねこうリストの開始っていうんですか、
はいはい、
バドミントンみたいにすっごい早いんですよ。
おキュッて
下の方に檻とか溜まってたらなんかすごいことになっちゃうんじゃないかっていうぐらいすごい早いんですよ。でこんなソムリエ技術は世界中どの国に行っても見たことないなと思って、うん、なんかこれ元がある原文があるんで、うん、すぐ原文があるんじゃないかと思っちゃう、うん、
はい、
でねじっと見てたら、うん、お茶をねお茶文化ですね香港ね、
あ、
うん、お茶ねポッと次に来たらねここあのこういう形したね杉口のところから絶対垂れないようにねすごい速さで返すんですよ。で、ね、
は
あ
は
あ、全く同じ動きをしてるんです手首が、
うんうん、
あこれが原文だったかと思って
。なるほどね。そう
か。で、 でもそういうことをね、うん、友達とか家族とかに言うと、
うん、
まあ、ちょっと変な目で見られたりしなが
ら、あ、まあ確かにね、だからそのリストの返しだそワインのリストの返しが早いなと思う人は大勢いるだろうけど、
そうそうそうそう、
でももう一歩突っ込むところはなかなかいない、
うん、だから、ね、絶対ね原文があるんじゃないかと思うんですよ。
あでもそこね、でもそこでお茶に行き着いたらそれはおここだっていうのがねかなりね、そう
ちょっと嬉しいんです。
嬉しいですよね。
嬉しいだけですけどね。別にその後何があるかじゃないんですけ
ど、いわゆる翻訳家的視点で、
うん、
うん、その物事をいろいろと、まあ、捉える、だからそのご自分では意識していない部分でおそらくほとんどやってるんだろうけど、でもそういうことをそういう目で物事を捉える功罪とか功罪
功罪
どうなんですかね
功罪、
うん、
まあ、一つはね常にこう物事を多角的な面から見られるということはあるのかなと思うんですね、
うんうんうん、そうですね、まあもう、うん、一辺ね通り一辺じゃないですよねそれはね、
そうですね、うんうん、でまあ、バイリンガリズムっていうか、うんうん、まあ、世の中に本当にマルチリンガリズムで、
うんうん、
3カ国語も4カ国語もできる方っていると思うんですけど、
はい、
やっぱりなんかこう違うレンズの眼鏡を右と左かけてるような感じなのかな、
大きさも色も厚さも違うみたいな、
そうですね、うん、中国の作家で、
はい、
マオタンチンさんだったかなと読み方でよろしかったかと思いますけれども、うん、はい、中国語と日本語で書かれるんですけど、この方自分にとってバイリンガルってどういうことかっていうと、やっぱりなんかこうインチキを見つけ出すっていうのかな、
インチキを見つけ出す、
なんて言ったらいいのかな、うん、あのね、ヘミングウェイの言葉を引用されてましたけどね、シットディテクター、シットって、まあ、いい言葉じゃないけど、
はい、
要するにダメなものですよね、ダメなものを炙り出すのに自分の持ってるバイリンガルっていうのは役に立つっていう風に言ってて、
あ、そういうゴミみたいなのを探す探偵
なんていうのかな、インチキ、
うん、
ほら日本語だとなんか漢字で言うと、うん、ちょっと納得しちゃう時とかあるじゃないですか、難しい単語で言うと、
あ、
うん、なんか前向きに前書みたいな言い方だったり
はい、はい、
小難しい言葉で漢字の熟語で言うと、うん、なんとなく通り抜けだから、それで全部通り抜けてるのは、まあ、政治家の方々ですよ ね、うん、ね、だから今回、まあ、地震があった後なんかも答弁なんか聞いてると、
うん、
難しい単語を全部取り払ったらどうなるかなっていうと、ほとんど何にも言ってなかったりするみたいなね。で、うーん、まあそういう時にも、まあ、今回の災害なんか非常に大規模ですからね、海外からもたくさん情報が入ってくると、で海外からの英語の情報とデュアルでね見てると、いらない部分っていうのは見えてきちゃったりありますよね。その、まあ、インチキって言ったら語弊があるかもしれないけれども、
まあ、だけど本当に必要なとこ以外のものだ、
そうですね、
うん、
言い逃れの部分っていうのはこうちょっと削ぎ落とされる、う
ん、真のところ以外のところを取り除くみたいな、
うん
うんうんうん、
なんかあるんじゃないでしょうかね。こうなんか、まあ、英語っていう集合があって日本語っていう集合があって、はい、うん、こう重なり合ってるところっていうのはやっぱり本質的な部分なんですよね、
うんうんうん、他はまあ就職後になっている
だったり、ね、ね、
もしくはもっと、うん、もっといらないものかもしれないっていう、
うんうんうん、だから、別に英語だけじゃなくてフランス語でもね、あのスワヒリ語でもいいんですけど、
うん、
何か異言語との間を行ったり来たりするのっていうのは、
うん、
なんかね目を持つ機会を与えられてるかなと思う時はあります、うん、
コアな部分を見つけ出す作業みたいなところが、
うんうんうん、
翻訳家的視点っていうのは、まあだから ことをね、その言葉を訳すということだけに置かずに、
うん、
その物事の例えば心眼を見極める時とかにも役立てられるような感じになりますよね、う
ん、
そうなるとね、
いやだといいんですけどね、そこまでいけるかどうか分かりませんけど、
うん、
とにかくまあなんか ね、本っていう言葉とブックっていう言葉があったら、うん、完全には重なってないわけだから、うん、じゃあその重なり合うどこを今自分が探してるのか、この翻訳の、うん、する際にね、うん、そうやっていくとやっぱりなんかコアのところをこう探り当てていくっていうことをもう毎日毎日一行ずつやっていきますから、要するにかなり小うるさくはなると思うんです。
なるほどなるほど。
で、細かいとこばっかり見てて、でも、まあ、ある翻訳家の先生に言わせると、もう翻訳っていうのは木を見て森を見ずっていう言い方がありますけど、木だけ見てれば森は自然と描けるっていう人もいますね。
なるほど。
ちょっと私はまだそこまでの域に達しませんけれども、
う
ん、
木をいかに見極めるのかという作業になってくるのか、うん、そうするとだから小さなことにもいろいろと突っ込みたくなるし、っていう。
そうですね、うん、まあ、いちいち突っ込んでるとやっぱり人間関係にも支障出ますから、そうはね、うん、しませんけれどもね、うん、
まあ、突っ込める範囲で、
なんか心の中で突っ込む財の方はやっぱりね、うん、ぼーっとした人間になりますよね。常になんか、うん、あらぬことを考えてるっていう。
あらぬこと、
あらぬこと、だいたいこう、うん、まあ、これ私の場合ですよ、翻訳者全員じゃないですよ、だいたいなんかその、まあ、さっきで言ったら終わりの話じゃないですけど、はいはい、本筋からだいたいそれるんですよね。こう道草とか逸脱とかっていうことが頻繁に起きますね、
うんうん、はい、うん、どんどんどんどんそれちゃう、
割とだそれますね、帰ってこれない
でも帰ってこなきゃいけないですよね、行きっぱなしの時もある。
そうですね、うん、翻訳の時は帰ってこないとダメですね、原文がありますからね。ただエッセイの場合は帰ってきてないのもたくさんあると思います。
あ、もう一方通行、うん、行ったっきり帰ってこない、
うん、編集担当の人も、うん、なんかこれまとま全然まとまってないけどもう行きっぱなしでもいいですよって言ってなんかあります。
なるほど、じゃあまあそれもあるという Let's get knowledge with
fun。ちょっといただいた質問上にこう作者翻訳者読者という中でどこに寄り添って訳しますかっていうような、ご質問一応あったんですよね、うん、で、まあ、それに即して言うと今ねよく言われるフレーズがあって翻訳の、翻訳の世界っていうか訳し方について言われるのがね、読者の方を向いた翻訳っていう言い方をよくするんですよね。
読者の方を向いた翻訳、
うんうんうん、それはだから作者の方を向いた翻訳っていうのがなんかあって、読者の方を向いた翻訳っていうのがあって、で、だいたいね翻訳って訳しただけで3割方難しくなっちゃうんです。
あ、訳した方
が、そうですね、うん、だからいい翻訳でもとにかく訳しただけで3割ぐらい難しくなっちゃうんです。読みにくくなっちゃうんです。これはもうなんか私の経験値で、はいはい、ものを申し上げてますけれども、だからなんて言うんですかね、そのちょっと読者のことを考えて、うん、噛み砕いて訳そうよというような言い方なのかな、うん、
それが読者よりの、うん、読者の方を向いたって、
うん、まあ、あとだからこう、うん、脚注とかありますよね、注釈をつけながら訳すとかね、はいはいはいはい、でまあ、これよく言われる言い方なんです。読者の方を向いたなんとかっていう言い方をするんですね、はい、書評でも翻訳でも、まあ、なんだろう、エッセイとかでも言うんですけど、どうもね私これ違和感があるんですね。
そう、読者の方を向いてっていう、
そうそうそう、はい、翻訳者に限ってはね、っていうのは、昔私翻訳者っていうのは作者の代理だと思い込んでたから、作者になりきろうとして、はい、もうなんか翻訳者としての自分を消したいっていう、
まあ、オートマティックトランスレートマシン、
そうそうそう、よくなんか透明になるとか言いますよね、黒子とか、まあ、それを目指してやってたんだけど、なんかどうも違ってか、だって消しようがないですよ、全然消えないもん。
まあ、
ね、20年やっても消えないしダメだなと、あとそれは当たり前なんですよね。で、まあ、本当にシンプルな答えに行き着いて、翻訳者って読者の方を向くも何も自分が読者の一人なんですよ、当たり前ですけど。
あ、はあはあ、
なんか、はい、超精読を、精読って細かくね、超精読をする読者というだけであって、別に作者の代理ということではないんですね、というふうに私は今思ってるの、はあはあ、読者の一人です、ね、読者の一人に他ならない、なんか読者の方を向いてっ ていうのが、うん、ちょっと偉そうな、
ああなるほど、ちょっと上から目線、
ちょっとそれが違和感がある、
そうか、向いてというよりはもう、あの
だって自分も読者、向くも何も読者ですからね、
そうかそうか、
うん、だからその読者の方を向いてとかどっちを向いてっていう言い方の中には、
はい、
正しい答えがあるっていうような前提が漠然と存在するんじゃないかと思うんですよ、
うん、
こう正当、ね、
うん、
がある、
うん、それ、正解、それが正解、
それに、うん、それに近いものがあるとかね、
うん、
より良い、より近いものがあるとかね、うん、多分でもまあ翻訳ってそういうふうに正当を、回答用紙をて、そういう正当を提出するものじゃなくて、うん、私にはこう読めたっていう自己申告書を提出するだけなんですよ。だから当然読者の中には、うん、だって読み方なんて1000通りも、あのその読者の数だけあるわけですから、
はい、
ここはどうだろうって思う方もいると思いますしね、
うん
うん、それは自然なことなんですよ。自然、あの翻訳における自然現象、
う
ん、なんかあの食べたら出るっていうのと同じぐらいの、はいはいはい、
もう生理現象と同じなわけですね、はい、それね、
うん、そうだと思うんですね。
だからこそさっきおっしゃってたその3割方は難しくなっちゃうっていうのも、まあ、そこにあるわけですね。結局自分がいてこう読んでるからっていう、
うん、
だからそれは作者と当然イコールにはなり得ない。
そうなんですよ ね、 あ、そういうことかもしれない、うん、すごくなんかいいことを言っていただいた気がします、うん、どうしても間に一人ワンクッション入っちゃうわけですから、
うん、
私は100%100% に近く理解してると、あの、まあ、とりあえず自分で思っていても、うん、それを口伝えしていくうちに、
それは 100% ではないですよね。
そうですね、
もう全くイコールではない、うん、ありえないから、
うん、
っていう、
うんうん、
そこにノイズがどうしても、ね、入っちゃうし、
そうですね、
いうことですね。
だからそのノイズを割とだから最近ではいいものとするというか、
うん、
その可変性の部分っていうんですかね、あのを翻訳として享受するっていう方向も、うんうんうん、まあこれ一つ世界的にあるんですね、
うんうんうん、
昔はだからそれをどっちかというと排除する、ノイズは排除する方向でやってきたんですけど、
むしろそれを入れた方がいいんじゃないか、まあ、入れた方がいいというか、うんうん、まあ、それも含めてどうだっていう、
そうですね、うん、どうしてもやっぱり消えきれない役者のノイズ、
うんうん、
まあ、ノイズって言っていいのかわからないんだけど、まあまあ、だからそれをもっと進んで、うん、独創性として捉えるっていう流れも世界的には今ありますね、
うんうんうんうん、その河野さんの翻訳する場合のスタイルっていう、
うん、
こうね、あの、まあ、企業秘密とかあるかもしれないんで、まあ、差し支えのない範囲で結構なんですけど、
うん、
どうやってどういうスタイルで翻訳をしていくもんなんですか。
ですね、うん、これ本当にもう十人十色センサーが別で手順ってあると思うんですけど、うん、私の場合は、向こうからどうですか、訳してくださいって言われるものもあるんですけど、こっちから持ってく方が割と最近は多いんですね。
おー、あ、それもじゃあやっぱり読者として、
そうですそうです、ね、読者として面白いから、
うん
うんうん、割と多いんですね。だからまず一回自分で読んで、うん、あの面白いからどうですかっていうと、まあなんか版元の方も、あ、ちょうどやろうかなと思ってたみたいな、まあまあそんな感じなんですけど、だからそうですね、あの本当に翻訳者の方の中にはこう全部読んで、もしわからない単語が出てきたら、そのそこに単語か、あの意味を書き込むぐらいのね、なんか本番で訳すときにはもう辞書も一切引かずにダーッと訳せるようになるまで読み込む、下読みっていうのかな、するっていう方もいるんですけど、私はそこまではやらないですね。一回読んで、
うん、
まあレジュメなんかまとめる時もありますけれど、うん、それをやらない時もありますし、うん、割とこう準備体操をそこそこでドボンと飛び込む、
う
ん、プールにダイビングする方ではないかと思います。
それも闇雲に
割とそうですね。
でもやっぱりそのさっきの話じゃないですけど、結局その読者としてそのファーストインプレッションがあって、うん、でそれであこれいいなと思ったら、じゃあもうそれがもう準備体操ぐらいになってるっていうことですね。
そうですね、うんうん、そのやっぱりまあ、よく最近翻訳家になるにはどうしたらみたいなことを聞かれるんですけど、うん、とにかく読む能力が8割ぐらいなんですよ。で、日本語を磨かないとダメですかとか言われるんですけど、書く能力は2割ぐらいで、よく読めてれば自然といい訳文が出てきますから、だからやっぱり読むところが 準備体操。
なるほどね。じゃあ、いかにいい読者になれるかっていうところが一つ。
そうですね。なんかいい読者っていうのも何がいい読者か難しいけど、そうですね。まずは読者として楽しむっていうこと。まあ、
翻訳する際のそのコウノス流儀みたいなもん、やっぱりそのよく読むっていうところから入る。
そうですね。やっぱり読む。まあ本当に翻訳するのってね、超精読作業なんで、読んでるうちにまた最初の印象と変わってきたり、あ、ここにこういう仕掛けがあったかっていう感じで、気がついたりっていうことがありますから、
はい、
だから訳しながらもさらに読んでるんですよね、深くね。
テクニカルな部分でも結構なんですけど、なんかこれだけは譲れないというか、なんかこの作業上で守ることとかっていうのはあるんですか？
例えばページずっと訳してきて最後まで読みますよね。で、なんかよく読めてる時って次のページめくったら何が書いてあるか1行分ぐらい分かるんですよ。だからね、譲れないっていうよりだからそれぐらいの調子をいつもキープしたいなと思ってますね。
そのリズム感というか、
そうですね、
そのいかにその世界に入れるのかみたいなことになる
んですかね。これ難しいんですけどね。
意識的にそれはそうしようと思って読んでいく。
いや、わからないですけどね、多分なんかちょっと翻訳者というか翻訳者に向いてる人は、ちょっとやっぱ憑依体質なんじゃないかなと思うんですよね。
いかにこう、こうね、入り込めるか。
なんかこう、口寄せっていうんです
か
ね。
はいはいはいはい。
こう、登場人物に、なんとなくその時はなりきっちゃうっていうことはあると思うんですよね。だからその、今回のエッセイ集でもちょっと、はい、もうなんか早く反応が返ってきてるんですけど、例えばここはね、綿谷りさの文体だ、だけどここは中原まさやかなとかいうのがあったりで、ここはなんか誰だ、ね、なんかこう幾人ものこう作家にこう時空とかの年代とかを超えてどんどん憑依されてる感じがするっていう、まあ、ご感想があったんですね。私はもちろんそんな全く意識してねやってませんからね。バージニアウルフが読み出されてきたり、エミニー・ブロンテが読み出されてきたり、なんか、
そうか、憑依体質が、
要するに調子に乗りやすいってことですよ。
集中力がものすごくこう高まる瞬間
なんでしょうか ね、
そのゾーンに入るみたいな。
あ、ゾーンに入る、そうそう、ゾーンに入るっていう感じですかね。
河野さんが思ういい翻訳って、またざっくりした質問で恐縮なんですけど、いい翻訳ってどういう翻訳なんですか？
一番困るご質問なんですけど、
今そうだろうなと思って質問してましたが。
まあ昔はなんていうか、こなれた翻訳がいいいいって言われた時期が一時期ありましたよね。多分1970年から80年90年ぐらいかな。
ほうほう。
要するにこう精巧な翻訳っていうんですか、生硬いですね、って言われたらもうそれはもうなんていうの、ある種宣告を受けたような、ダメの宣告を受けたようなっていうのかな。その精巧なって言われちゃったら、
もっと喉越しがいい方が
良しとされてた。やっぱり こなれた翻訳っていうのが求められた時期がありましたけれども、またこの10年ぐらい揺り戻しっていうかですね、やっぱり翻訳は翻訳だっていうことを分からせるようなものがいいんじゃないかっていうような、まあこれ1980年ぐらいから欧米のね翻訳学の人たちが言い始めて、今日本でもちょっとそういう考え方になってるかなと思うんですけど、なんかちょっとこう歯応えがあるような文章がいいっていう考え方もありますね。でね、だから自分で読んでどういうのがいいかなってっていうと本当に難しいんです。だってみんな、だって最近の翻訳皆さん上手だし、これ読めないよっていうのないですしね。ただやっぱりね、コミットメントしてないなと思うのは嫌だ。英訳帳っていうのか、なんかこう責任取らずに、
魂入れずみたいな。
なんかちょっと逃げ腰なのは。読んでて、うつろな気持ちになる。
ちゃんと熱量を込めろということ
は。なんでしょうね。でもあんまり込めすぎても読者鬱陶しいですけどね。
その辺のね、加減は、まあ、いろいろあろうかと思いますけど、歯応えがあるのが逆にここのところのトレンド、
そうですね、ちょっとあるのが好まれ たりもしますね。いや相変わらずでもやっぱりあの喉越しの良いこなれた翻訳っていうのは、うん、あの好かれてるんですけどね。
その中でもやっぱりもうちょっとこう硬派な感じのものもの、
ね、うん、硬質な訳文が好まれる方向も出てきてるかなと思いますね。
なるほどね。そうか、うん、またこれもちょっと多分すぐ困る質問だと思うんですけど、はい、翻訳っていうお仕事のその醍醐味っていうか、まあ面白さっていうのをどういうふうに表現できますかね。
どうしてこんなこと始めちゃったかなっていうですね。どっちかっていうとその、受難、苦悩が多いわけですが、でも一つは、やっぱりですね、まあ、これね、例えば、なあ、ザハルの兄貴、トーチャならむ、みんな不思議がってるんですよ、ジョイン・エリピーとパンディの二人が、とか、なんかこういう、セリフ一つにしても、これ今アニマルズピープルという本からちょっと読みましたけど、はい、日本語の発想では絶対に言わないようなことを言うわけじゃないですか。ありえないことを、
はいはい、
例えばなんだろうな、ほら男女が喧嘩してる場面なんかでよくあるのが、うん、それはあなたの問題でプロブラムであって、うん、私の問題ではないんだからっていうね、うん、言い草がよく出てくるんですよ、
はい、
でもこれね、あんまり日本人言わないでしょ、うん、まあ、最近は言うかな、うん、そのやっぱりまあ欧米なんかだとね、そう、うんうん、アメリカなんだな、あの欧米だとそのインディビジュアリズムっていうか個人のね領域っていうのはありますから、うん、はっきりとね、うん、でもね夫婦喧嘩で日本人の お父さんとお母さんが、例えば奥さんが旦那さんに、それはあなたの問題であって私の問題ではないんだから自分で解決してちょうだいっていう日本の小説はあんまり見たことないし、ないと思うんです。
まあ実際的なね、それは場面としてあんまりね現実感ないですもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、まあ、あのとにかくだから日本語の発想では書きえないことを書いちゃうっていうその無茶さの解放感っていうことだと思うんですよね。一番の私にとって翻訳の魅力って
無茶もう絶対もう日本の中ではまあないだろうというようなことが平気である、
うん、そうですね、うん、その発想自体がね、うん、呼びかけ一つだってね、うん、はいディアとかって絶対言うわけないんだから
そう、それはまあそうですよ ね、
ね、でもそれを結構無理やり訳したりすると、うん、まあ鬱陶しいこともあるけど、ちょっとね面白い効果が出る時もありますからね。
うん、そこでの異文化コミュニケーションもあるしみたいなこともあるのかな。
ね、なんでしょうね。開放感がありますね、私は翻訳をしてると
。まあでもそれは、うん、まあ、もう本当に明らかに新しい世界ですもんね。ここではない、全然違う異次元の世界、ね、異次元というか全然違うところの話っていうことです、
うん、そうそうそう
になるから。
やっぱり、ね、言葉のエトランゼなんですよ、うん、日本語とだから異言語の間をこう行ったり来てるたりしてるわけで、
うん、
すごい非日常なんですね、
はいはい、
非日常で、うん、どっちもなんか仮初めの世界なんですよ。ずっと仮寝の宿みたいなところを歩いていく、
うん、
その一種爽快感みたいなのもあるし、
うんうん、
これ何とも言えないですね。
なるほどね。
心もとなさっていうのも圧倒的にあるんですよ。ものすごい不安感っていうか、うん、定住場所がなくて、うん、こう先の見えない砂漠みたいなところをね、ずっと歩いていくっていう感じなんですよ。
あの本当に受難苦難っていうふうに申し上げましたけど、でも、まあ、それは裏返せばやっぱり面白さということにも当然なる。
ね、醍醐味という言い方をしてもいいのかな、
まあ、本当それは表裏一体というかね、うん、いう感じはしますよね、
うん、
それを面白がれるのかどうかっていう部分ね。
そうです、そうなんですよ、うん、なんか翻訳者ってなんか今度の本はすっごく大変でさってなんか今までで一番訳しにくいんだよってすごく嬉しそうな顔して言ってます
だいたい、だいたいそうか、
変な変な連中って大変失礼、変な人たちですよ、うん、Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすね、今回のエキスパートは翻訳家文芸評論家の鴻巣由紀子さんです、全身翻訳家が、筑波文庫から出版となっております、先ほどのパートで受難の選択をしてしまったというような話もありましたが、なぜその受難の選択を選んできた、なぜ翻訳家になりしかというところなんですけど、
うん、 これがですね、本当に私もよくわからないんですね。でもね、そのポイントだけははっきりしてるんです。その切り替えポイントだけは。
はいはい、
どうしてそこに行っちゃったかはよくわからない。
うんうん、
まあ、子供の頃からとにかく本読むのは好きだったんですよ。
はい、
あの、親がなんかすごく悲観するぐらい、なんか本ばっかり読んでて。うんうん、で、なんか割と翻訳物が好きだったんですよね、きっとね。で、うんうん、まあそういうのあって、で、まあ、語学も好きだった。
うん、
なんていうのかな、そういう非日常的な世界に行けるっていうのかな、はい、なんかそういうとこ好きだったと思うんですね。で、
はい、
だけどとにかくですね、私10代20歳直前まですごくもうなんだかダラダラってか、のんびりした大して勉強もせずみたいな、もう本当にダラダラしていたんですね。将来何になりたいとか特になくて、ぼーっとした10代でありまして、それがね、なぜかね、19歳の冬なんですけど、で、これ、とにかくその日と、
うん、
その時の、シチュエーションだけはよく覚えてるんですね。で、これなんか、いろんなところでお話ししてますけど、ある日、喫茶店に行って、待ち合わせをしてたんです。したらそこに、写真週刊誌のフォーカスって、当時創刊したてだったんですね。で、まだ他のフライデーとかそういうのね、出てなくて、ちょっと目新しい、なんていうのかな、知的興奮を煽るみたいな、
はい、
で、それをこう待ち合わせ、人が来るまで見てたんですよ。そしたらそこになんかね、翻訳学校のこう折り込み広告っていうんですか、挟み込みの広告が入ってたんですよ、
はい、
でね、なんかそれを見た時に、あ、翻訳家って学校に行けばなれるのかってすごくなんか衝撃的でしたね。まあ、今は、
はいはい、
とにかくアメリカなんか早いですけど、創作学科がたくさんありますよね。アイオワ大学なんかもうエリートですけど、で、日本も今創作学科とかできてますし、翻訳学科まではないけど翻訳のクラスはどこの大学にも結構あるみたいです。だけどその頃はそういうのなかったから、うんうん、まあ語学は好きだけど、どんな風に英語を活かしていいかわからないし、ちょっと映画の世界に入ろうかなと思ってたんですね、
うんうんうんう
ん、で、なんかわからない、ぼーっとしていたら突然そういうものを見て、うん、あ、学校行ったらなれるんだと思って、うんうん、そのなんだろう、あなたの翻訳力を採点しますみたいな、
はい、
トライアル文っていうのが入ってて、それをね、うんうん、何を間違ったか応募してしまったんですよ、
はいはいはい、
うん、で、なんかね、その時に自分の中にあった何がやりたいとかっていうのがなんか一つにね、パッとまとまったんだと思うんですよ。翻訳家ってだって本を読めて、
はい、
読めて書けて、うんうん、まあ一応語学も使うことができますよね、うんうん、で、なんかこれいいんじゃないかなと思ったんです、
うんうんうんうん、
作家をとてもじゃないけどできない、書くだけはできない、で、じゃ、例えば読むだけ、評論家できない、
はい、
できない、
はいはい、
その中間ぐらい、
うん、
読んで書いて、
うん、
っていう両方できる、
うん、
なんか、ああそういう職業があったかと、まあ、うん、あったのは知ってるんですよ、
はいはい、
翻訳物ばっかり読んでるんですけど、
うん、
どうやってなったらいいかわからないのが、うん、ははーんということが分かって、うん、で、一応そういうトライアル文みたいなの出したら、
はい、
まあ5段階評価で4ぐらいがついて帰ってきたんですね、
う
ん、で、なんか資料を取り寄せるぐらいはして入学しようかなと思ってるんですよ、翻訳学校に。なんですけど、結局なんかその頃の翻訳学校ってそんな四大を出てすぐに行くようなとこじゃなかったんです。今みんなもう高校生とか下手したら小学生から質問が来るんですけどね、その翻訳家にどうしたらいいですかって。だけどその頃はね、まだなんていうのかな、翻訳家って第二第三の職業だったんだと思うんですね。
あ、なんか掛け持ちでやるみたいなとか、
うん、ていうか例えばこう編集者として長年やってきた方が脱サラじゃないけど、
なるほど、セカンドキャリアとして、
とかね、うん、あとやっぱり学者の方が、
はいはいはい、
とかね、
うん、
やっぱり作家と一緒で、
うん、
大学を卒業しました、はい、就職する方がいます、翻訳家になる方がいますというものではなかったんですよ、
はいはい、
で、その翻訳学校にちなみにその大体年齢層どれぐらいですかって聞いたら5、60代ぐらいの方が多いですかねもうだからなんかこう人生修行をしに来てるような、まあ、そういう感じ、
うん、
で、まだそんなだから21、2の子娘が行くようなとこじゃないなっていう、まあその時思いまして、
うん、
で、翻訳学校に行くのは結局やめたんです、
うん、
で、独学で本読むの好きでしたから洋書をとにかく読み漁ったりしながら、
うん、
まあだんだ
ん
どうしようかなっていう
19の冬に
そうです、ね、
フォーカスに挟まれてた折り込みに掲示を受けて
そこだけは覚えてます、ね、でもなんかねその日に、うん、なんかもう私翻訳家になるってもうおこがましくも決めてなんか待ち合わせの友達が来たらね言ったらしいんですよ私なんか翻訳家になろうと思うんだってでねさらにおかしいのがなんかね次の日大学になんかね友達にも言ったらしいんですよ。
ほうほうほう
なんか翻訳になりたいってね、うん、でそしたらねこの間ねアカデミー・デュバンっていうワイン学校の講師として、はい、そこにも翻訳講座があるんですよワイン学校にね行ったら、はい、数年ぶりに大学の友達女の友達が講座受けに来てくれてて、うん、声かけてくれたんですよ、
はいはい、
で私ねこのさんが翻訳家になるって言ったの覚えてるってお
お現所のね目撃者がいたそこに
そうです、うん、で、うん、目撃した人に会えて私も嬉しいです、うん、思ったんですけどだから多分ねなんか舞い上がって言ったんですよ多分周りにな りたいんだってなるんだってバカですね本当
いやいやでもねそこでもう本当にさっきおっしゃってたこのいろいろと散逸していた興味が一気に収束して
そうそうそう
ガーッと
そうですね本当そんな感じでした、うん、ああこういう道あったんだ
なるほどそこで一気にもうパッと見えた
そうですね。
まあ、ね、いう感じですよね。でもまあ結果的にでもその学校には行かずに、
うん、
結局でもそれはもう独学でっていう感じになる。うん、
独学プラス、その当時、不思議の国のアリス、ルイス・キャロルとか、まああと有名なジェームス・ジョイスなんかを訳されていたヤンス・ナオキ先生っていう翻訳の大家の先生がいらしてで、とにかくもう柳瀬先生の翻訳面白かったんですね。
うんうんうん
まあ、ポップだし。なんていうかそれまでこうダジャレの翻訳とかってなんとなくこうごまかしていたのが、うん、こうビシッと訳してある、ね、
お
でびっくりしてこう、まあ、先生側に言わせると押しかけ弟子してきたとまあ訳文なんかを持っていってお願いしますって言ったんですけど、
う
ん
う
ん
まあ、それもトレーニングになって
そうですね、
いうことでで
もほとんど先生の下では運転手しかしてなかったですけど、
ね、あそうですか
ほとんど
へまあでも押しかけ弟子になって
っていう感じですね
そうですか、うん、それがまあ二十歳そこそこぐらいの時から出発して
そうですね、うん、21とか二十歳とか21とかそれだったかなと思いますね
そうですかそしてまあそれからもうね、うん、まあ20年以上っていう感じ
うん、
ですね。
そうですね。
経ちますね。ですね。うん、最初からそのうまくね当然できることはあんまないと思うんですけど、
うんうん、
そのご自分の自覚としては、うん、いつからプロフェッショナルの翻訳家になれたなっていうそのターニングポイントみたいなのありますかね。
ターニングポイントとしてはあれなんだけど、うんうん、私やっぱり最初のうちは翻訳だけじゃ食べられませんから大きい建築会社ゼネコンの技術開発室っていうところにちょっとアルバイト的に入れてもらいましていわゆる技術翻訳をしながらやってたんですね、うんはい、あとまあちょっと雑誌の通訳の仕事したりね、うん、いわゆる副業ってやつですか、うん、まあそういうことをいろいろしながらすごくでもシビアな話だけど最近の翻訳志望者が多いから言っときますけど私が20代の前半ぐらいで最初にしたね確定申告しました最初のね収入がね多分ね180万ぐらいだったと思います
うん、ね、なかなか厳しいですね、
はい、もうだから月割りでしたら、うん、
もう 10, 万、まあ、10万ちょいぐらいですね10万です20万いかないですね、
うんうんうん、まあそういうところからこうアルバイト込みでスタートして、うんうんそうですね30ぐらいでも27、8まではちょっとそういう副業的なことやってましたかね、うんうんうん、で30手前ぐらいでいわゆるフルタイムの翻訳家っていう感じになりましたかね
じゃあやっぱりでも10年近くやっぱそれ助走期間が必要だった
そうですね、っていうかもうでも19でなろうと思って最初に役所が出たのが23ですから、はい、本当にラッキーだったんだと思うんですね、うんうんうん、本当に 3,4 年で最初の本が出せたっていうのはね、うん、だからむしろ最初の本を出してから修行したっていう部分があります、うん、だからもうお金をいただいて修行させていただいたっていう部分が大きいですね、う
ん、でもその、まあ、30手前ぐらいでフルタイムの方に、まあ、移行できてっていう、
うんうん、
それはでもそのご自分の中で例えば技術だったりとか、
うん、
そういうのが飛躍的に向上したなとかっていうもう自覚はあるもんなんですか
気質はわからないんですけど、一つのターニングポイントはその28歳の時に初めてこちらからこれを訳したいって言って持ってったんですね、うん、版元に、
はい、
アフリカのナイジェリアの作家でしたけれど、エイモス・チュツオーラというあのアメリカ文学の一応なんかこう父みたいに言われてる人ですけれど、うんうんうん、それがちょっとなんていうのか、自分から能動的に働きかけたっていうことで一つターニングポイントでした。で27、そうでもまあ本が出たの30ぐらいでしたかね、2年ぐらいかかってやって、確か31の時に、まあ、曲がりなりにもあのなんか翻訳新人賞みたいにいただきましたね。それで少し自覚も
自信もついて
促されたっていうところがあったかもしれませんね。
そうですか。そのまあ、今ねその翻訳家志望の方も増えてらっしゃるという話もあって、うん、そのまあ、当然気になってくるのはその必要な素養とか要素みたいなものあると思うんですけど、
うん、
言語能力は当然必要条件だとは思いますが、でも他にも当然条件があるわけですよね。
まあ、あの一つ言ったのは、うん、日本語はそんなにでうまくなくていいですよ、いいと思います。
日本語能力はそんなに抜群でなくても構わない。
だからさっきも言いましたけど、読みが8で、
はいはい、
あの覚悟が2ぐらいでもいいぐらいで、まあ、あの私翻訳の講座なんかでよく言うんですけど、最初の修行っていうのはもう 99% が言語的なトレーニングですね、うん、語学的なトレーニングです、
うんうん、
まず英語を読める、あ、英語なりフランス語なり、
はい、
あのそのターゲットの言語を、
うん、
とにかく読めるようにするっていうことと、まあ、そのバックグラウンドを知るとかね、うん、いうことを含めて、うん、語学的なトレーニングがもう 90% ぐらいだと考えていただいていいと思うんですね、
うんうん。
でだからその他にって言われると、まあ、その日本語下手よりはうまい方がいいだろうっていうのはあるんですけど、でもさっき言ったみたいにやっぱりね、よく読めるようになってくると訳文は絶対良くなるんですよ、う
ん、
日本語だけ磨こうとしても無理
ですね。なるほどなるほど。
翻訳の場合は絶対無理ですね。
うん、
あとやっぱり割と加齢が味方する、加齢ってあの、うん、エイジングエイジングが味方する商売かなと思って、
ね、それは年を重ねる方がいい、
うん、圧倒的に有利な気が私はしています、
うんうん、あ、そうですか、
うん、
それはやっぱり経験がそうさせるということですか。
そうですね、やっぱりあの、うん、翻訳って自分で書くオリジナルと違って、うん、他人の世界に付き合っていかなくちゃいけないので、
あ、そうか
そ
うか、
その、まあ、本に出てくる人が、
うん、
なんだろうな、なんか蝶々のマニアだったら蝶のことすごく調べなくちゃいけないとか、まあ、獄中生活のことが書いてあったらね、その人物にある程度なりきって書かないととかって、まあ人生経験が広いに越したこと、それなんかも絶対マイナスにはならないと思うんですね。で作家さんはの場合だと、まあ、15、16でデビューされる方もいるし、その若さゆえのみずみずしさっていうんですかね、勢いとかね、若い時だけに持てる世界観っていうのかな、うんうん、そういうものは貴重だし、
うんうん、
そういうきらめきみたいなものっていうのはいい、
うんうん、
だけれど翻訳の場合はどうもですね、50でないと訳せない、書けない訳文っていうのはあるんだけど、うん、私は本当に20代の最初からやってきたから分かるんですけど、
はい、20代に書けることはもう ほぼ完全な確率で40代50代の人は書ける、
書けますね、
うん、
うん、だからその若者言葉なんかが訳せないでしょうって言うけど、うん、そんなことはないです。
そんなことはない、うん、
若者が喋ってる言葉をそのまま引き写して書いてもそれはリアリティが出ないし、はいはい、やっぱり小説の言葉にはならないんですよね、
うん、
フィクショナルなリアリティは出ない。
いかにこう耳を傾けられるかという、まあ、傾聴できるかみたいなとこなんですかね。
あ、そうですね、私すごく人の話聞いてますね、よく。
あ、
なんかなんだろう、喫茶店で隣に座ってる人とか、電車での話とか、
そう、なんか耳を傾けるっていう話でちょっと思い出したんですけど、前この番組出ていただいた池澤夏樹さんとか、あと柴田元幸さんもおっしゃってたんですけど、
はい、
あのサリンジャーのことを評して、はい、サリンジャーは耳がいい作家だっていうような表現をしてたんですね。だからなんかちょっと今耳つながりでちょっとそれ思い出したんですけど、やっぱなんかその、まあ、サリンジャーは作家ですから、
うん、
まあね、あの第一書き手としてそれは書くんでしょうけど、でもやっぱりそれは翻訳家にも共通するというか、やっぱ耳が良くないとって、耳が良くないとというか、耳がいい方が絶対いいっていうこと、う
ん、耳のいい人が多いと思います。 目が悪い人多いんですよ。
目が悪い。
いや私なんかもそうですけど、いやだからやっぱり結構さ木を見ますから、
うんうん、
全体像が捉えられなかったりとか、ね、割と
近視近視なんだ。近視眼的な感
じ。近視眼的な人が多いんですけど、でも耳がいい人は圧倒的に多い感じがしますね。はい。
その読む上での耳がいいってことですね。
そうです。それを文字に転写することができる。
その違いが分かるっていう、
うんうんうん、
その肌合いみたいなところは。
そうです。
そこが、その本当多分微妙なところなんでしょうけど、そこが気持ち悪さとかになる。
あ、そうそうそうそうそう、そうですね。
絶対的な必要条件としてはやっぱり言語能力がもう 99%、
うん、そうですね。まあ 90% ぐらい。で、だからその日本語のうまさとかっていうのは、
うんうん
まあ、磨いて磨けるもんじゃないんですよね。本当にだから読みが深まればいいものが書けると思いますが、はい、それ書評と一緒なんですよ。書評も一緒です、
うんうんうん、
あのテクニックだけでいい文章なんか書けませんから書評、うんうん、やっぱり、うんうん、あ読めたなっていうか自分にとってどれぐらい深く入ったかっていうことによって、うんうん、その書評の文章って変わってきますからね。やっぱり書評のハウス本を読んでもうまくはならない。
なるほど。
いかに書くかなんて本当最後の最後でいいんですよ。いかに読むかいかに見るかでいいんですよ、うん、いかに世界を見てるかっていうこと、
どれだけ自分を共鳴体としてこう響か
そうそうそうですそうです、
ね、据えられるのかみたいなとこがありますね、うん、そこはね、
うん、割とこうガランドっていうか自分をあのアンテナっていうかその受容器として響かせられる人の方が、ね、翻訳者は向いてますよね。
そうですよね、まあ、その方が、ねうん、響きもいいでしょうしね逆にね、うんうん、あんまりこうなんか詰まりまくっててもねちょっとね鈍い音しかしない、うん、あんまり響かない。
作家の方は自分で訳してあの自分で普段書いてますから、うん、翻訳してるとなんか歯が良くなったりしないのかななんて思うんですけどね。で村上春樹さんなんかはたくさん翻訳してるし、は
い
は
い、そうですね、うん
うん
あ確かにそうですよね。その辺のバランスはね、うん、気になるところですよ ね。
どうなってるんでしょうね。
まあ本当ね20年以上にわたる翻訳家人生からその河野さんが学んだことっていうのはやっぱりでもその辺になってくるんですかね。
うん、いかに読むかっていうことですね。Let's get knowledge with fun。
さて、河野さんはまあ文芸評論家そして書評家としてもご活躍なんですが、まあ、さっきいかに読めるかっていう話にもあったんですけど、読む上、まあ、読書ですよね。読書術でなんかすごい読書術があるっていうことを小耳に挟んで今目の前になんかすごいものがあるんですけどこれ何ですか。
です別にすごい読書術でも何でもないです私あの速読もできませんし、
はい、
遅いですよ読むのね。とにかくでも付箋魔って言うんですかね。
付箋
がないと、
まあ、いわゆるポストイットですけど、ちょっとこれでも尋常じゃないですよ。これ今単行本目の前にあるもう音
なの
これもう楽器かっていう
なっちゃう
んですよ。なんかアフリカのなんか楽器でありますよこういうのね。
ありますカリンバ。
カリンバのなんか弦がもうなんかむちゃむちゃあるぐらいの感じ。これ何なんですかこれは。
これ本当何なんですかって言いたいですよね。でねこれだってほとんど全ページに貼ってるんだったら付箋の意味がないだろうっていう。ね、なんか一種やっぱちょっと病的ですよね、
う
ん、
これはどういうことで貼ってるんですか。
これ、ね、最初は何だったのかな、うんうん、最初はもうちょっとね、はい、おとなしい貼り方だったと思うんですけどねでそうそうポストイット術っていうので、
はいはい、
あの色とりどりの付箋貼ってあるんですけどこれ色は関係ないんですね、
う
ん、
あ色は関係ない。
そう何で分けてあるかっていうとこの貼る高さなんですよ、はい
高さ、
うんうん、結構低めに貼ってあるやつと、
はいはいはい
何
段階かありますね。
そうですね中くらいに貼ってあるやつとこうポンと飛び出てるやつとあると思うんですよ。
外から見て、
うんそうそうそう
ね、高さは違いありますけど、
うんうん、であとねもう一つ4通り目が横張り、
うん、横にもある
引く張り中張り高張りそして横張りっていうのがあって
ほうほうほう
横にピョロンと出てる
っていうのが
あるんですね。でこれまあ、厳密じゃないですよ厳密に分けてるわけじゃないんだけど、はい、一番低い針っていうのは、うん、結構ストーリー面でのチェックなんですよ物語の節目とか、
はい、
なんかちょっと概要まとめみたいな書いてあるところとかね、
うん、
なんだろうなちょっと気になるところにポンポンポンポン貼っていくんですね。
筋で気になるところ
そうそうそう、
はいはい、
で、まあ、小説ってまあストーリーの次に何があるかっていうとプロットですよね、
うん、
で次の中張りと言われる10くらいの高さに貼ってあるのは、
はいはい、
これプロット面のチェックなんですね。
ほうほうほう。
でここでたなんていうのかなあの場面がドラスティックに転換するとかね、
うんうんうん
うん、まあ私のやるものだとなんかこうちょっと話が入れ子状になってたりして、
うんうんうん、
とかそういうプロットの転換点とか、
はい、
登場人物のこう 本質が如実に現れてくる、正体が現れてくるみたいな、そういうプロット的なチェック面が中張りで、うん、この一番高く張ってるのは、うん、まあストーリープロットときて、まあ、一番大きなテーマですね、主題ですよね、うんうん、主題にテーマに根ざした、まあ、重要シーン、超重要シーンということになるんですね。だから例えばなんかこの主人公の一人が何か回想してて、
うんうん、
非常に重要な秘密が暴露されてるとかね、うん
はいはい、
まあ書評を書く上では絶対に外せないようなテーマ、
あー、はいはい、もう本当に肝の肝、
そうですね、テーマ上のね、
はいはい、
でそれは一番高くて、さすがにそれは一冊にあいっぱいありますね、まあ、ダメですね
あじゃあその 縦に貼るのは3段階、
うん、そうですね、
高さ3段階、
まあうん、一番高いのはそんなでもそうね、10箇所はないはず、
まあやっぱね肝の肝たるところですからね、うん、そんなにいっぱいはないですよね。
そうですね。
で横は
で横はねちょっとこれは、はい、これは書評やるときしか横には貼らないんですけど、
はい、
その例えば、まあ、評論なり小説においてこう一冊のサマリーっていうかが簡潔に書かれてる、
うんうんうんうん、
あのページだとか、うん、あここはもう絶対引用するなっていう、はははは、引用しながら説明あの書評を書いた方が効果的に伝わるだろうみたいなところにこう横に貼るんですね、
うん、あなるほどねそうですか。で今ちらっと中を見ましたけど、なんかそれ貼るだけじゃなくて中に書き込みもいっぱいあるし、うわすごいな、これ別のもの書いてんじゃないですか、もう別の本書いてんじゃないかぐらいの、
そうです、別のストーリーがここから立ち上がるんじゃないかみたいな
すっごいな、こうしながら読んでいくっていうのが作業、
そうですね、だから多分こう、うん、読むこもう呼吸の一種なんでしょうね、
うん、
吸って吐く呼吸の一種のようにしてどんどん貼るんでしょうね、うんうんうん、
じゃあもう何もなくもうペンも持たずにさらっと読むっていうことはありえない、
うん、まあやむを得ず読むことあるんですけど、うん、その時はこう耳折りをしますけど、
はいはいはい、
なんか非常にこう心もとない感じはあって、いつかそれでやむを得ずちょっと状況が状況だったので、はい、それで書評を書いたら、
はい、
どうしてもその引用したシーンが後から見つけられなくなってすごい大変、もなんかあの新聞のもう本当に締め切りギリギリで、担当者の方も探せない、私も探せない、本当にあのセリフはあったのかぐらいのことになったことありますね。
じゃあもう痛みあったから、もうそれ以来
もうや、そう
です、絶対
溺れちゃうんですよ、付箋がないと
ああなるほどね、そうか、そこにもう埋没しないためにも
そう、でもこれだけ貼ったって埋没しちゃいますけどね
逆に
ね、
すごいですよ、まあでもご自分の中ではそれはもうねかなり見えてるところなんですね。まあ、もう他人が見たら全然わかんないですけど、それね、
まあ、安心材料ではありますね、貼ったぞっていうね
でもね、さっき先ほどぐらいの話でその、うん、いかに読めるかっていうことが、まあ、かなりテーマになってきますけど、
うん、
これやっぱりいかに読むかっていうこと、まあ、それは河野さん理由なんでしょうけど、
うん、
こうすることによってやっぱり相当深まり方が違うわけですか、
付箋を貼ることによってですか、
はいはいはい
付箋を貼るか貼らないかではね、変わるかどうかわからないんですけど、まあ、うん、貼ったところに書く、こういう、メモはね、
うん、
メモを書くことによって、あ、なるほど、とこう、先が見えてくるっていうことが非常に多いですね。だからやっぱり書きながら読む、書きながら読むっていうのは、基本かな、
うん。
本当にもうほとんど付箋もつけずに、すごい綺麗なままね、
はい、
書評を、あの、さーっと書ける方もいらっしゃるんですけどね。
うん、
私はやっぱりもう読んでは書き、うん、
この膨大な付箋量とか書き込みってもう初見の時からこう行くわけです。
そうですね、初見の時
から。ああ、そうなんですよ。そうか、うん、もう最初からこれもうフルスロットルですね。
そう
すごいな
ただね、やっぱり最初のうちは引く張りが多いんですよ、うん、まだ見えてきてないんですね、
はいはい、
その大事な箇所っていう
の、あ、じゃあもう筋のとこだけ追ってっていう感じ、う
ん、ほら、例えばこのメモ一番最初 P85 って書いてありますけど、はいはいはい、85ページが最初のメモなんですね。
ああ、読み始めてから85ページまでは
ぐらいまでは、
うん、あんまない、
何が自分はどうこれを読もうかっていうのはまだ分かってない、
はあはあはあ、入り込めてない
うん、まあ
かな、
こう様子を見てるんでしょうね。これ500ページぐらいの本ですけど、
はいはい、
85ページぐらいで初めてメモが出てきてますね。
あ、じゃあ500ページの85ページだったらね、まあ、うん、にもう 20% ぐらいはいってるはず。
そうですね。ね、なんかね、やっぱりこう、うん、本の概要とかよくこうつけて送ってくださるんですけど、版元から、
はいはい、
ってそれ読まないんですよ。やっぱりこういう本だなと思って読むと嫌だから、
うん、
でそうするとあじゃあこういうテーマで書くと書評が書きやすいだろうと思っちゃうと、
うん、
もうやっぱりつまんないですから、なんかそう送っていただいた概要とか読まないんですね、
うんうんうん
うん、
もう先入観なし
で。そうですね、だからもう読み始めて例えば100ページとか行くまで自分が書評で何を書き出すかっていうのは全く予想がつかないです、
はあはあはあうん、いかにだからそこにご自分の力で入り込めるのかっていうことですよね。
そうそう
あまあでもやっぱそこなんでしょうね、まあ、でもやっぱり読み込むのは他ならない自分なわけで、それはね他の人がつけた道筋じゃないことも往々にしてあろうしっていうことにはなりますよね。
そうですね。
うん、でもこれだけやってたらやっぱり読むのは時間かかりますよね。
いやだからやっぱり遅いと思います、私は。そのいわゆるプロの書評家の方って早いと思いますね。あと私あのロシア語通訳の米原麻里さんって書評もやってた方が、ね、いらっしゃいますけど、米原さんは締め切りの3時間ぐらい前に読み出すんだったかな。もうどんな本でも1時間半ぐらいで読めるんですね。速読っていうか読めるんです、
はいはいはい、
で1時間半で書けるんですね、っていう風に書いてらっしゃいました。
それはそれでものすごい ね、うん、ねスキルですけどね、
うん、あでまあ私はこうやって付箋を貼って読みながら読んで、うんやっぱね、一晩寝ないと書けないんですよ。
あ寝かさないと、
そうそうそう、
文字通り寝かさない、
文字通り、うん、自分も寝ないと本も寝かさないと、
あ
うん本当
ちゃんと染み込んでからじゃないとダメなんだね。
効率悪くて、
はあ、そうですか。そうすると、まあ、単純にその、まあ、さっきからその読み込むっていう話ですけど、単純にその数だけっては全然ないわけですね、うん、そのいっぱい読むっていうことだけが第一義ではない。
うん、本はもちろんたくさん読むことはいいことだと思いますけどね、まあ冊数じゃないでしょうね。
なるほどね。そうか、どれだけ入り込んで、ね、そのこう、ね、こうご自分の体内に取り込めるのかみたいなあのかな。
そんなにできてるかどうかちょっと分かりませんけどね。
そうですか。ちょっと話は変わるんですけど、
はい、
翻訳家とか文芸評論家、もう響きが素敵ですよね。もう日常が気になりますね。もうそれはそれは華麗で優雅な日々を送られてるという感じですよね。
いやいや、なんですか。
違いますか。
いや、全く普通というかですね。どうですかね。まあ、翻訳者全体に言えるのは割と引きこもりみたいな人が多いんじゃないでしょうかね。
いやまあそれは物理的にね、それはね、家の中でやんなきゃいけない作業ですけど、まあ、
缶詰状態の人は多いんですね。あとねやっぱり通訳者と翻訳者ってやっぱり両方訳者だから、
はい、
どっちになろうかなみたいな言い方されることもあるんですけど、うん
はい、
全く別物ですよね。
あそうですか、
うん、やっぱり通訳って本当に呼ばれたらそこにパッと行って、
はい、
もちろん初対面の人の中で、
うんうんうんうん
やらなくちゃいけないわけだし、基本的にやっぱりフットワーク軽くて、
うん、
こう人と接するのがそんなに苦手じゃない人でないとねできないと思いますし、やっぱり反射神経みたいなものも求められますけど、
うん、
翻訳者はどうですかね、どっちかというとあんまり外に出たい人は辛いと思います。翻訳者になりたいけどどういう資質がっていうと聞かれると、あんまり外出歩くのが好きでこう賑やかな生活が好きな人だったら向きませんよっていうのは、
むしろデブ賞の方がいい、
デブ賞ぐらいの方がいいですね。私完全にそうだと思いますけど。
そうですか。面白いな。通訳者の方はもっとこうアクティブな、
やっぱりね呼ばれたらパッと人に行かなくちゃいけないと思いますしね。
なるほどね。そうですか。じゃあまあ家の中でじっくりやるのが好きなタイプは翻訳家に向いてる資質の一つかもしれない。
いやでもそうですね。
ああ、うんうん、いいことです。
いやそれが辛くないっていうこと
です、ね。ああまあそうですね。なるほど。翻訳家としてそして書評家としても、まあ、多くの、ね、文学作品に接している河野さんは、まあ、当然ですからそのいろんな世界を本を通して見てるということにもなってくると思うんですけど、そういった河野さんがこう今この日本が置かれている状況っていうのはどういうふうに映ってますかね。
一つは、まあ、原発事故ですよね一番今。もちろん全て心配ですけれども、なかなか先が見えないっていうのは、 一言で言うとディストピア。
ディストピア。
もうちょっと暗い言い方ですけど、まあユートピアっていうのは、16世紀ぐらいにトマス・モアっていう人がね、作り出す理想郷っていう意味ですけど、ディストピアって決してその荒廃した世界っていうわけじゃなくて、ユートピアが行き過ぎちゃって歪んだ世界を、まあ、ディストピアって言うんですよ。
なるほどなるほど、
そのね、なんていうのか、
トゥーマッチな感じなんです
ね。トゥーマッチ、理想を推し進めたゆえに歪んでしまった管理社会をディストピアって言うんですね。その小説の文学の世界では、ね、
必ずしも暗黒ということではイコールではないんですね。
荒廃世界とか暗黒世界だけを指すものじゃなくて、どっちかっていうとなんかユートピアの拡張概念なんですよ。
それが破綻しちゃったぐらいの感じ。
そうですね、
行き過ぎちゃった。
だから、なんだろう、ジョージ・オーウェルの1984とかね、オルダス・ハクスリーの素晴らしい新世界とか、まあそういうのが古典だし、
まさにトゥーマッチな状況に、
管理を行き過ぎたために歪みができてしまったっていうこと で、はい、でやっぱりこのディストピアっていくつかの共通点があって、一つはやっぱり少数のエリートによる管理っていうのが一つあるんですね、でだからその他の人たちっていうのはそのシステムの構造をよく知らされてないっていうのが一つ、
はいはい、
で当然情報操作が行われる。で二つ目は人々の住み分けっていうのが暗に行われるっていうのが、もう一つの特徴で、で三つ目はこれは、まあ、20世紀以降の小説でそうですけど、テクノロジーと大企業が過度に発達したために起きる歪みっていうのを書くのが大体ディストピアの割と特徴なんですね。でやっぱり今言った3つのことって今回の原発事故にどれも当てはまってしまいますよね。
ぴったりシンクロしちゃいますね。
だって原発というね、私たちは、なんていうのか、幻のユートピアみたいなものを与えられていったわけですよ。その石油に代わるね、無限のエネルギーっていうのかな、
もう理想のエネルギー、
安全でね、でしかもその原発のプラントがも建てられた、村っていうのはそれで潤うっていうようなね、ことがあったわけですよね。だけど、まあ、それは今回のことが起きて幻想だっていうことが分かってしまったんだけれど、でやっぱりそのユートピアには必ず暗部があるんですよね。隠している暗部っていうのは今回それがやっぱり全部表に出てきてしまったということだと思いますよね。
なるほど、なるほど。
であとやっぱりね、今回はそのもう今情報ツールが発達してますから、いくら政府や東電が情報を遅延しても、海外から先に入ってきてしまうということがあるんですよね。だからドイツのどっかの研究所では、次の雨が降ったらどういう濃度で放射能が流出するだろうっていうようなことが、もうはっきり数字で入ってきちゃったりとかね。で海外からの情報で自分の国の実態を知るっていうのは、私には例えばな、アパルトヘイトであったり、中国の文化大学の文革であったり、軍事政権下の国々のね、状況っていうのを思い起こさせますよね。まあ今日持ってきたこの梁さんのチボの共演とかねもそうだし、このアニマルズピープルってインドの作家が書いた作品もそうですけれど、これなんかまさにインドの汚染事故をね扱ってますけれども、私が訳してきた小説や読んできた小説になんかどんどん近づいてきちゃってるなって、
今の日本がっていうこと、
緊迫感がありますね。こう即々とね迫ってくるようなね、やっぱり一種のちょっと情報封鎖みたいなものが、まあそれはだからこんなにだから情報ツールが発達する前だったら、これ20年前だったらそんなに感じなかったんじゃないかなと思うんですよね。で今、まあ、インターネットもありますし、あらゆるリサーチツールがありますから、素人でもね。
そうですね。
今
回 の、 その震災とか、まあ、原発事故もそうですけど、そのお仕事、河野さんのお仕事に及ぼした影響とか及ぼしているであろう影響みたいなのはあるもんですか？
直接だから自分が訳すものが変わったとか書くものが変わったとか本の読み方が変わったっていうことはないけれど、今一番考えているのは、例えばそのこういう大きい震災が起きた時に、例えば物を書く人間だったら 何か力になりたいと思いますよね、うん、そのものを書くことによって何か力になりたいと、うん、でその例えば被災した人たちに向けて何か文章を書いたり、うん、歌を作ったり詩を書いたり したいという衝動っていうのは湧き上がってくるわけだけど、そういうターゲットを絞った読者ターゲットを誰々に向けて何かを書くということはどういうことなんだろうっていうのはね、ずっと考えてます。そういうことが可能なのかっていうのかな、うん、だから例えばそういうふうにして書かれた詩というのはどうなんだろう、
うん、
うん、
なるほどなるほど、
こう難しいんですけど、こう被災者向きに書かれた詩ってなんかちょっとどうなんだろうと思うんですよ、
うん、
被災者用に書かれたオペラとか、うん、なんか変じゃないですか、
うん、まあそうですね、うん、それはちょっと違う感じしますね、う
ん、だからそのなんていうのか、今苦しんでいる人を思うっていうことと、
うん、
書くっていうことの間にどういうブリッジを渡したらいいのかっていうのは今ずっと考えてます
ね。それはまだちょっと模索中ではあるけれどということですね、
うんうん、答えは出ないです、
はい、でまあ少なくともそれは念頭にはあるということですね。そうどういうアプローチがあるのか、
そうですね、そうですね、
うん、今後の具体的なご出版の予定とかもあればぜひ教えていただきたいんですけど、
はい、
はい、
ですね、
はい、
10月に、うん、このまあ0年代10年間ぐらいの、書評の中から、セレクトした、書評集で、多分本の寄り道っていうタイトルになると思うんですけども、
本の寄り道、
はい、もう私らしく、はい、あちこち寄り道しちゃうんですね
、はい、
これが10月に川出書房新社から出る予定です、
はい、はい、
あと、南アフリカの作家で、うん、ジェーム・クッツェという人の、
はい、
まあ、これ課題ですけど遅い男
遅い男、はい、もうまた不思議なタイトルですね、
スローマンですね、
はい、
うん、はい、が、年内刊行を目指して今頑張って訳しているところです。
この辺もぜひね、期待したいというところですね、はい、はい、最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生っていうのはどんな方ですか？
でこれお一方挙げるのは非常に難しいですけど、まあこれもうお話ししていればわかるかと思うんですけど、私にとっての教師はやっぱり翻訳です。
あ、翻訳そのものが先生で、
そうですね、ほうほうほう、なんかもう人生に必要な全ては翻訳から学んだっていうぐらい、まあやっぱりその読むっていうことの本当の意味を教えてくれた、
うんうんうん、
あと人生を生きるためのなんていうんですかね、ものの見方だとか、
うん、
は全て翻訳という作業から学んだと気がしますね。
そうか、でしかもそれが生業となっているということはもうもう最強ですね
全身翻訳
全身翻訳、はい、まさに全身翻訳
鬱陶しいですね、なんかね
徹頭徹尾全身翻訳家ということがよくわかりました。ありがとうございますラジオ版学問のすすめ、本日は翻訳家文芸評論家の河野杉彦さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、翻訳家文芸評論家の河野須由紀子さんをお迎えしてお送りしました。河野須由紀子さん、本当にこう翻訳家としてね、やっぱり大切なのはよく読むことなんだということで、ね、ポストイットが貼られまくった本も圧巻でしたが、やっぱりでもその翻訳そのものが先生というねところも非常に、すごいなと思いましたね。まさに全身翻訳家骨頂という感じがいたしました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進めまたはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、
ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは、評論家の山田五郎さんをお迎えしてお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。